自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はいよいよ初企画、サハイナン体験1日目についてお話しいただきます。なんと1日目にして地元の小学生が参加するイングリッシュキャンプに一緒に参加されたそうですね。
そうなんです。で、この1日目っていうのが実は、チェンマイからサハイナンまで移動するので8時間かかるんですけど、
はい、
本当は1日目にチェンマイからサハイナンに移動してっていうところから始まる予定だったんですけど、
はい、
ちょっとイベントがあって、うん、サンドットさんと出かけた時に、
はい、
サンドットさんのお友達とお友達になりまして、はい、その方の彼女が学校の先生、小学校の英語の先生をやってるんだとか言って、
うんうん、
ちょっと英語を使ったキャンプがあるからよかったら来ないかいみたいに言ってくれて、
うん、
で、せっかく言ってくれたし、子供と関わるとなんか地域の全体像が見える、子供がどういう風に大人から大事にされてどんな風に育ってっていうのが見えると、子供と関わってみることってすごいいろんなものが見えてくると思ってて、
うんうんうんうん、
子供と関わってる時の大人の姿とかも大事だし、でその教育の場をちょっと触れてみられるっていう経験もツアーにはないかなって、私は地元の人との関わりを大事にしたいなと思ってたから、自給自足のような田舎の暮らしをしている人たちと関わるという大事な時間を入れ込みたくて、なのでそう、チケットはもうしょうがないと思って途中半分しか使わない、そう、半分しか使わない感じになったんですけど、それでもこの経験をみんなにしてもらいたいと思って、
はい、
途中下車、バスを途中下車することに決めたんですけど、プレー券のいつも、おトイレ休憩で、そこのバス停じゃなくて、もっと細かい場所、この、例えば北海道でこうローカルのバスに乗った時に、本当田舎の方だと自分家の近くで降ろしてくれるみたいな、そういうこの、フリーな感じの状況があるみたいで、
うんうん、
友達がここで降ろしてって書いてあげるからって言ってくれて、携帯でこうやって書いてくる、 Facebook のこのメッセンジャーで書いてくれて、これを見せればいいからって言って運転手さんに見せて、一回見せたんだけど、なんか分かってくれたんだと思うんだけど、やっぱりちょっと試合前からプレーまでが遠いので、なんかだんだん心配になって、
心配になるね。それは
サンドットさんももう一回言いなねって、タイの人ちょっとマイペンライだから忘れちゃったりするから、うん、だからちゃんともう一回言いなねって言われたから、そう、もう一回何度か伝えて、大丈夫だよ大丈夫だよって言ってくれて、そう、ちゃんと無事にそのプレー券の役所みたいなところの前で降ろしてもらって、
バス停以外の特別な場所で指定して降ろしてもらったってこと？
そう、
信じられないね。なんか普通の高速バスみたいなバスですよ、長距離バスそれにちょっとここで降ろしてねなんて絶対言えないよね、日本ではね。
ね、
信じられない。
そう、なんかそんなのも良さですよね、うん、北隊の方のすごい緩やかな良さだなと思って、うん、でそこについて、いや、ここからどうするかなって思って言いながら、その友達とやり取りしたら、迎えに行くから、うちのカフェの近くだから、コーヒー屋さんやってて、
はい、
うちのカフェの近くだから迎えに行くからとか言って迎えに来てくれて。
へ、うん、いや、それは怖いね。
ですね。
そう、みんなに確認とって、みんなちょっと一日目は冒険になるけどいいかいって言ったら、全然いいそれみたいな感じでお客さんが言ってくれたから。じゃあ一日目一緒に冒険でいいかいって。
あ、 そんな恐ろしいことをやってたね。
でも人の良さは知ってるからね、なんかそういうのでは困らないし、まあ、基本サンドとさんともやり取りできるから、
あ、まあそうだね、
うん、だから別に危険な目には合わない、
危険にはならないっていう安心感は確かに、うん、
ただちょっとあのね、その時間にはつけないかもしれないみたいなことはあるかなぐらいの、
うん、2時間ぐらいこう待たされるとかありそうだなっていう覚悟はしないといけないなって
気がする。でも無事に友達と会えたというこの流れが、
いやすごいね、
いや楽しかった。でもそれもみんな結果楽しんでくれて、サイさんはもうアドベンチャーだからそれが楽しいみたいな、よかった。
本当それはサイにしかできないよね。まあ少なくとも俺には絶対できない。
でも今回参加してくれたゲストさんが高校生と大学生の女の子がいて、若い方いてくれたから、うん、なんかそのね、地元の人と関わったりちょっと冒険する経験がすごい良かったみたいで、
いやードキドキだ一日。
早くも暑くなってるし、ね、私みたいな。本題に戻らないと。
いやいやいや、ありがとうございます。
もう本題になってるわ。
ね、どうしてイングリッシュキャンプに参加になったんだろうっていうところが分かってよかったです。
言ってもらえてよかったです。
ね、じゃあ、まあ少し遠い場所に行かれたっていうことで、キャンプではどんなことされたんですか？
ですね、これがまた、この友達と会って、次の日の朝早くだ。その日は友達と会って友達のお家につって泊めてもらって、前日入り。
それは前日入りだったね。あ、しかもその人の家に泊まったの。
その人の家に泊めてもらって、しかもその日の夜は、その人の友達の家でみんなで夕飯を作って食べて。
すげえ。
キッチリの上にバナナの葉っぱを置いて、豚バラのでっかいのを乗っけて焼くとか、アリンコのオムライス作るとか、結構地元料理もいろいろ、普通にそういう暮らししてるから、みんな
本当に何が起こるか分かんないね。
本当ですね。
でみんなめっちゃ楽しんでくれてたからよかったなと思って。
よかったね、すごい、そうか、全泊もすごいな、それ
本当
すごい。
じゃあ私だけがなんか蚊に刺されまくるという、
なんか
蚊に刺されやすいらしい。
そういうのあるよね。
で次の日の朝早くからキャンプのこの行事があったんですけど、それもめちゃめちゃ面白くって、地元の電車に乗ったんですよね。地元の電車ってなんか昔のこの列車みたいな、ちょっと長距離列車みたいな、北海道は今でも汽車とか言っちゃったりするんですけど、電車のことを、そういうイメージの電車です。クーラーないし、窓をこうやって昔ながらこうやって挟んでガッてガンって言ったらガッて上げて、風がビューって吹いてきて、
地方にありますよね。
そういう昔ながらの列車に3駅分2、30分乗って移動して、その移動した先の公園でちょっと英語を使ったゲームをやって帰ってくるっていうイベントだったんですけど、でなんか先生たちが小学校の先生もいるけど、この英語を専門としてやっている会社から雇ってもいるみたいで、そうそう、英語を教える専門のスタッフさんもいて、で、タイだから面白くて、レディーユーメンっていうの、オカマちゃんっていうの。なんか、見かけ男の人なんだけど、女の子の心を持ってる人みたいな人もいて、なんか、その方たちが、結構、またユニークな人たちが多くて、なんかそういう方たちが普通にこうやって、私もそんなにしょっちゅう会ってきてたわけじゃないので、サファイなんで、そういう、このレディーユーメンみたいな方と。
はい。
そういう方がこの子供たちと関わってる姿とかなんかめっちゃ可愛いし楽しかったりとかして、いろんな文化に触れられる、感じだったんですけど、そうで電車に乗って、ブログに写真載ってるんですけど、カタンカタンカタンって2、30分移動して、で子供たちはなんか農家さんやってたりとか田舎の方だからするから列車に乗ることはほとんどないんですって、 だからちょっと子どもたちのお楽しみも兼ねて、
うん
うん、川のところを通るときに子どもたちがおーって言ったりとか、なんか本当にね、どこの国も同じ子どもたちそんな感じで反応してくれて可愛くて、
うん、
で、あのめっちゃ面白かったのが、電車に乗るのにみんな一応水を持っていくんですけど、ペットボトルの、500cc のペットボトルが20個パッキングされてるやつを素手で持っていくんですよね。あの、
誰が？
持ち手がない先生たちが。
あ、先生が。
だから私も一つ持ちつつ、うん、で、それを持ったり、おやつもこのゴミ袋みたいな大きな袋に入ったのをガッて持って電車に乗って、
うん、
あとゲームをするために使うボードとかもそのまんま、パッキンしないでそのままガッて持って乗って、なんだろう、この
すごい荷物だらけで、
荷物だらけって、ね、日本だったらそこは配送業者さん頼んじゃったりとかするんだと思うんだけど、だって全部手作業。で、電車に乗ったらおやつがみんなにこうやって配られて、みんなでおやつ食べたりジュース飲んだり、先生もみんなでして、
うん、水20本すごいね。
水20本、
それを、ね、10キロある、
ね。6個ぐらい持って
る。まあ、大人もいるんだろうけど。
でも、
すごいね。
それパッキング、ビニールで貼られただけのやつが破れない。だから、そういう文化なの、持っていくことが当たり前の文化な
んだ。まあね、水はね、そんな日本みたいにどこでも手に入るかもしれない。
そうだね、コンビニもないしね、駅にコンビニとか全然ついてないので。
ああ、そっか。
まあだから、あの、これ余談だけど、街中行くとどこでもこう、ペットボトルの水がそのパッキングされたものはいろんなところで見れるから
。
うん、要は多分水道水が飲めないから、ね、人のいるところには必ずそういうのがあるんだろうな、っていうのはタイってよく思う。
そうなんです。
まだ本題に行ってなかった。
あ、全然
面白かったことがいっぱいありすぎて、
はい、
そう。
でもまあ英語をその広場で、
うん、広場でね、広場について電車を降りて広場について英語のに触れる授業をする。例えばこの丸三角四角っていうカードを合わせて記者の形、先生がそのパーツをいっぱい作ってて、
はい、
でそれで記者の形を作るっていう遊びがあったんですけど、
うん、
そのパーツ、四角が丸がサークルだよとか四角はスクエアだよとか、もう単語の勉強して、でこのボードが最後子供たちにみんな配られて、この四角とか丸とかカード、そのカードが全部バラバラになるんですけど、うん、3つぐらいのグループに分かれて、用意ドンって、レディーゴーって言って、誰が早く記者の形を作れるか、どのチームが早く作れるかみたいな。
うん、うん、
うん。子供たちが喜びそうなゲームを入れたりとか。
はい、はい。
うん。そんな、あたふちが担当したのがここだったので、他のゲームがちょっとよく分かんなかったんですけど、そんな感じで、こう、4、5箇所に分かれて、いろんなゲームを、こう、英語を使っていろんなゲームを展開してて、子供たちがグループになって、いろんなところに回って、英語を勉強するっていう。
じゃあ、スタッフさんと子供の割合って1対10、子供1人？
スタッフさん1人にね、子供がね、10人ぐらいかな。
え、それ、え、結局これ何人ぐらいで行ってた？あ、100人レベルの、あ、なんか俺2、30人ぐらいだと思ってた。
あの、
子供100人ぐらいいて、
うん、
あの、大人スタッフはなんか10人とか。
うん。で、あの、手が足りないから私たちいてくれて助かったな。
本当に助かったと思う。
目が、目も届かないから助かったよって言って。大して英語ができない私たちなのに。助かったって言ってくれて。
それすごいよ。
一緒に弁当を食べたりとか。なんかみんなあの昔ながらのあんあんあんとっても大好きドラえもんっていうのが未だに好き。
あ、ドラえもん。
タイで流行ってるかもしれないけど、
ずっと流行ってる、
ね、へ
え。うん、タタイだね、きっと田舎なの。そう、
10年前も流行ってたもんね。
スバルとかも歌ってます。谷村新司さんのスバル歌ってたりとか、アイスは大体歌う感じで。
そうなんだ、日本の歌を知ってるんですね、うん、
ね、ちょこちょこ
ね、ちょこちょこ、うん、
まあ特にアニメは
確かに
多い感じですね。ちびまる子ちゃんも、
ね、そうだね、
人気だ
し、それをこう一緒に歌って、まあ全然英語じゃなくて日本語なんですけど、でもね、あのタイの人たちっていうか、あっちの人たちはコミュニケーション楽しむから、
うん、
ね、ゲームはあの 英語でやったけど、それ以外はまあ楽しみつつ、タイ語も交えつつみたいな感じでやって、一緒にお弁当を食べて、でまた列車に乗って、うん、帰ってきた感じなんですけど、うんうん、その最後の帰る直前、ゲームが終わって公園から出て、電車に乗る直前で、先生たちにだけウーバーイーツで、アイスコーヒーとかアイスカフェラテとかアイスパイティーとか、私も好きなものを聞いてくれたんですけど、なんかウーバーイーツで先生だけ飲み物が運ばれてきて、先生だけ飲みながら子供たちと一緒に歩くみたいな。で、子供たちは別に全然それに違和感もないし、羨ましがる子も誰もいないし。
なんか不思議だ。
そう、おやつも十分食べてるからか、なんか先生たちも楽しそうみたいな。
というか、ウーバーイーツはあるんだ、ね、
そ, そこだけなんか都会だ
ね。いろんなものが入り混じってます ね,
ね。
そうなんです、そうなんです。ないものもたくさんあるのに、あるものもたくさん毎回行くときにびっくりすることが起きます。
あ、面白い。
で、それ参加者じゃもうめっちゃ爆笑して、いいの、大人だけこんな美味しいの食べていいの、みんな食って伸びてるのに大人だけ冷やしていいのみたいな。
そうだよね。
日本だったら大問題になりそうなことを、うん、当たり前のように。
あ、確かにそうですよね。というか逆になんか日本って規制ありすぎとか。
そう、もちろんそれも学ぶいい機会でした。
いや、俺も今聞いて、その子供100人に対して大人10人ぐらいで人手が足りないみたいなのって、なんかもうその話が計画段階で安全配慮は大丈夫なんですかみたいなことがね、親から来そうなそのままやっちゃうんだみたいな。そしてそこに見知らぬ外人いていいんだ。
うん、確かに。
ゆるすぎるよね。すごいわ、
まあ。でもそれで成り立ってるってことですよね。
成り立ってる、すごいよね。
本当に楽しかった。
ねえ、いや、自由ですね。
そうですね。うん、だから子供たちもすごいのんびりしてるし。うん、人懐っこい。もう一日過ごしたらもうなんか本当に顔と顔を近づける距離なのになっちゃうっていうか、またねみたいな感じで顔ギュッてやりながらバイバイしたりとか。
いやー、素敵。じゃあコミュニケーションも取れたんですね。
そう、すごい取れて、みんなもすんごい楽しかったって言ってくれて、ここの地域の人たちの心の豊かさをちょっと感じるいいきっかけになったのかなみたいな。
うん、もう一つさ、言ってなかったかもしれない、キャンプと言いつつ、キャンプって言ったら一泊二日のね、なんか
確かに、うん、
あれは想像するけど、これは実は遠足だったんだよね。
うん、
はいはい、
ってことです。だから
朝から行って昼になんか遊んで夕方帰ってきたんで、
そう、で、実は前の日、今回私たちが参加したのは低学年の部、1から3年生の部で、前の日には4年生から6年生の部があったみたいで、あれ一応なんかこの2日間のイベントのキャンプみたいな、
っていうのはまたそこもびっくりなんだけど、1、2、3年生だったんだ。
あ、そうそうそうそう、
低学年、そんな低学年で結構なんか暑い中ね、
ね、
大丈夫なのかなって。すっごい暑かったんでしょ、これ。
すっごい暑かった。子供たちですら疲れてた。
あ、ほんと。もうなんか、ね、倒れる人出てきたらどうしようとか、もう話聞いてるだけで心配になっちゃうけど。
でも、思うけど、ここの子たちって自分の身で自分の身を自分で守れる。
サバイアン
なんか、近くの小学校の子たちが、炎天下のなんか畑作業をやる授業があった時も、いや今の時間暑いからさえ休もうって言って大人にも声かけてくれて、いや日差しのあるところにちょこちょこ休んで作業してみたいな、そこら辺の体との兼ね合いもちゃんと自分たちで考えながら動く子たちだから、
そうだね、そうだね、そう言われてみると
親もそこは心配してないんじゃないかな。なんか
こう日本ではこう子供を連れて行こうみたいな、
うんうん、
なんだけど、まあ、なんか連れて行くんだけど、こっちの場合ってなんかそれぞれが自分で自分を守れる感じが、そういう感じはあるよね。
で、そら運動会の時に倒れちゃってとかあるじゃない、うん、日本だと。でも多分ここ この子たちは疲れ無理はしない、
疲れたら休むとか
なんかついてるから、
う
ん、
できそうな感じだよね。
うん、それが多分当たり前なんだと思う。
あ、そうか、だからそんなことができるんだね。
ねえ、いやちょっと日本ってやっぱり、うん、ちょっと過保護なところがあるのかもしれない。
ちょっと守られすぎたかもしれないし、私たちの世代がもう守られないというやり方を知らない部分があるのかもしれないっていうか。
うん、
だからこういう文化に触れてみたら、もう人の力ってこう自分の学習さえしてきてれば、人は小さい頃に学習してきてればこれぐらいできるんだなっていうのを北大に行くと感じられるから、なんか教育に関わる方とかにも、うん、ね、なんかあとその親子さんとかもなんか今回興味持ってくれて来てくれたら、まあ、今回はね募集の期間少なかったからあれだけど嬉しいなっていう気持ちはありましたね。自分で考える力がつくっていうか、自分で考えるってどういうことだろうって多分子供が気がつくと思うんです、
うん、
ここの子たち見てると、
はいはい、ね、本当ですね、自然と本当に自立しますね。
ね、本当そうだと思った。うん、
まあイングリッシュキャンプっていうことではありましたけど遠足にねサイさんたち参加されたっていうことで、いや、いい経験でしたね。
いい経験でした。ありがとうございます。
参加者さんたちも、
ね、参加者さんたちもそう、うん、なんかね、具体的な感想っていうか、めちゃめちゃ楽しかったっていう、このめちゃめちゃ楽しかったっていうことが伝わってくる感想しか聞いてないですけど、このキャンプに関しては、うん、でも子供たちが素直に接してきてくれるから、恥ずかしがり屋さんだけど、でも時間とともにやっぱ折り打ち解けてきてくれて、距離が近くなってくるのも、みんなそんな感じなので、すごい楽しんでくれた。うん、
いやー、よかったよかった。ちょっとアドベンチャーではありましたけど、1日目、はい、無事。
無事に終わってよかった。
終了したっていうことで、よかったです。
よかったです、本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
三月さん、ご感想ありますか？
あ、そうですね。いや、すごいことをやったんだな、彼は。
ね、お友達と、そう、お友達を使用してね。サトさんもいるし。でも本当、いいお友達だったから、また、
ね。
今でもやりとりしてるけど。
いや、それで、いや、今はね、ちょっと分かった気がする。その、10年ぐらい前に僕がサハイナに行って、大人たちが、まあ、とにかくすごい、まあ、優しいし、自分で何でも作るしっていう。あ、だからね、その自分で考えるってどういうことかっていうのが、なんかね、分かるんですよね。で、なんでそんなに大人たちはこんなに自分で考えられるんだろうということを、なんか感じるんですけど、それはこのちっちゃい頃からこういうこんな感じで育ってたら確かにこんな風にそういう大人になるなっていうのは今なんかね、僕が繋がった感じがしたんですよ、
うんうん、
ということを思いましたね。
確かに、
ね、大人がね無邪気なんです。表現をするとしたら無邪気、みんながイメージしてもらえる表現は無邪気かな。大人が無邪気だからね、あの最後にゲーム、みんなでゲームした時に、なんかそのある一人の先生がいて、一人の先生が言ってる英語の表現が分かったらこのマスコットあげるよみたいな、そういうゲームをやったんですけど、
はい、
そのゲーム、その英語が当たった子を呼んでマスコットもらう時とか、なんだろう、この大人が無邪気に子供を可愛がる、その一人の子にすごいねって本当に大人が無邪気なんです。すごい盛り上がりようで拍手をするみたいな、うん、で、まあ他のこのゲームに関してはそうだけど、他の子供たちに対してももうなんか一人の子供を大勢の大人が無邪気に可愛がるみたいなのが、学校だけじゃないよね。
いや、そうだね、うん、街にどこでもそうだろうね。
そうなので、だからなんだろう、子供の安心、心の安心、腹の底の安心が、もう常にちっちゃい頃から培われてるんじゃないかなっていうのが、10年前からずっと感じて考えてきてたけど、これを見てなおのこと思いました。
緊張感がなくて自然な感じが、多分、こういうところでずっと作られるんだな。
うん、
ね、
いや、もう自然と受け継がれていきますよね、うん、そういう感
覚。だからそれがね、タイスマイルなんだと。
ね、
微笑みの国、タイのね、うん。それはね、タイ行くと本当にわかる、わかるし、その、このイングリッシュキャンプはなんか象徴的な一日って感じがした。
参加者さんの一人の子がなんで目が合うとみんな笑ってくれるんだろうって初日にぼそって言ってて、
うんうんうん、
ね、みんなそうやってこう人のことを受け入れる準備ができてるっていうかね、
いやー素敵、
受け入れられてきたから受け入れられるみたいな感じなのか ね、
っていう、
それがだからあの親子関係だけじゃなくもうほぼ大人、基本大人全員に、
そう、
大人だけじゃなくてもう人全員に受け入れられてるから当たり前のように自分もいろんな人を受け入れるっていう感じがするよね。
ね、ここにいるとね、それを感じられます。
あ、
うん。
教育者の方にね、ぜひ参加してもらいたいですね。
そうだね。
うん。ありがとうございます。いいお話が聞けました。じゃあ、次回は、サハイナン体験2日目についてお話しいただこうと思いますので、サイさん次回もよろしくお願いいたします。
はい、楽しみにしてます。
はい。サイさん、ミツクリさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。